天のお父様、皆をあがめ、このクリスマス礼拝にあってあなたを賛美し、また見上げることができますことを感謝をいたします。主よ、あなたは私たちのために信じられないような犠牲を払ってくださいました。一人しかおられない一人子を私たちのためにお与えくださったことを思うときに、もうイエス・キリストが残されていないことを思うときに、主、あなたは私たちのために全部を投げ出してくださいました。最善を尽くしてくださった主を覚え感謝をします。私たちはその御恵みに応えすることが生涯を通じてついにできないほど弱く、また愚かで、そして惨めであることを覚えますが、それでも私たちの最善をあなたの前にお捧げすることが聖霊によって許され、そしてできることを信じて感謝をいたします。あなたの前に今日クリスマスの礼拝を捧げます。どうか心の底からあなたの前にひれ伏して、あなたを礼拝する一人とならせてください。御言葉を打ち開き、神様、光を放ちて愚かなる者を里からしむと言われる主が、どうか私たちの心に光を与え、また御言葉が伝えようとしているところが私たちにも受け取らせていただくことができますように。愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。クリスマスおめでとうございます。おめでとうございます。感謝します。クリスマスは喜びのお知らせ、喜びの季節ですから、私は自分の挨拶に喜びが足りなかったことを覚えておりますので、もう一度チャンスをください。クリスマスおめでとうございます。感謝します。アーメン。感謝します。アレルヤ。そうですよね、そうじゃないといけないですよね。今日のメッセージはヤコブの星が、ヤコブの星はね、民数記の24章に書かれている予言です。で、このヤコブの星が現れ、そして東方の博士たちを導いた、その箇所からメッセージをさせていただきます。東方の博士たちと訳されていますが、東方の賢者たちという人たちもいます。マゴスと呼ばれる当時の科学や、そして知識や、そして文化や、また記録、歴史、その他もろもろ、そのすべてを心に留め、そして学び、そして身につけた人々が、イスラエルの東、イランという人もいます。そのペルシャの地域の方でしょうか。聖書には詳しく記載されていませんが、しかし東方ということは分かっている。その東の方角から現れたヤコブの星を追いかけて、そして救い主を礼拝をしにやってくる。彼らはその民数記の記録も目に留めています。そのヤコブの星が上がり、そして救い主がお生まれになって、悪魔のその頭を打ち砕いてくれる、その予言を、その救い主を王としてお生まれになった方を探して、彼らは旅を続けてきたのであります。もしかするとこの中にも私も救いを求めて旅をしている、その最中だ、かなり長い旅になってしまったけれどもと思われる方がいるかもしれません。であるならば、それは東方の博士であるその姿と重なるのではないかと思っています。その東方の博士たち、彼らが救い主への道を探して歩いていった。そしてついに今日の箇所で、救い主であられる御子イエス・キリスト、その幼子を見つけて、皆さん、東方の最高の賢者たちが、一人の幼子の前に身を投げ伏してひれ伏すのであります。額を地につけ、私の存在は こんなにあなたよりも高くなっていてはならないという謙遜を持って低くひれ伏して、そして主イエス・キリストを礼拝する、その礼拝までの道のりは、その道のりを探し出したのは計算し、そしてその賢者たちの前に差し出したのは彼らの頭脳ではありません。礼拝への道を与えたのは彼らの頭脳ではありません。もうちょっと細かく言いましょうか。イエス・キリストを礼拝するにたどり着いたその道は、彼らの頭脳が導き出して選び取った道ではありません。先ほども祈りの中でありました、私があなた方を選んだのではなく、違う、あなた方は私を選んだのではなく、私があなた方を選び、そして任命したと御言葉には書かれている通りであります。私たちは今日皆さんお集まりになって、クリスマスに会ってイエス・キリストを礼拝しています。礼拝者となれたのも、そして礼拝にたどり着いたこの人生の道も旅路も、私たちが選んだと思っているでしょうが、しかしあなたを神様が選んでくださって礼拝者にしてくださったのであります。世の中には私たちの頭脳で導き出すことができる数多くのことはあります。しかし頭脳だけではわからないこともたくさんあります。人間側の努力や積み立ててきたもの、経験、知識ではたくさんのことはわかるんですが、しかしそれでも私たちの頭脳が、知識が、経験が届かないところがあります。神様に導かれて初めて気づかされること、神様に導かれて初めて見えるようになったこと、神様に導かれて初めて分かり気づくことが、信仰障害にはどうでしょうか、いくつもなかったでしょうか。これからキリストを信じて生きていくという人よ、どうぞ楽しみにしてください。あなたが予想している信仰障害ではありません。あなたの頭脳が計算し導き出せる道ではないのです。あなたのこれまでの経験がこれから先を形作るのでもありません。主の導きがあなたに不思議な、そして素敵な信仰の歩みを与えてくださるのであります。導かれて初めて気づく事柄にあなたはこれからたくさん遭遇していくことでしょう。それを大切に心に留め、思い巡らして歩むことであります。兄弟姉妹方もそうではないでしょうか。主があなたにお出会いくださったあの日、あれは人の言葉だと思っていたけれども、神の言葉であったと思い出させられるさまざまな出来事、神の導きがあって初めて気づかされること、私たちの人生に多くあるのであります。時々私は耳にします、いや自分の体験を持っても言うことができる、男性は少し視野が狭いのではないかという人が世の中にはいる。霊的な視野のことを今あなたは思い浮かべているかもしれませんが、違います。実際に視野が狭いんじゃないかこの人って思われる方いるかもしれません。目の前にあるのに気づかないことがあるのではないでしょうか。冷蔵庫をいつまでも開けてて、早く閉めてと思ってるのに、でも言うと機嫌が悪くなるからなと思って後ろから見てると、まだ冷蔵庫開けてるって、何してるのかなと思ったら突然言う言葉、ケチャップはどこにしまったんだというわけです。視野が狭いんじゃないかなと思うわけです。でも言うわけです、そこにあるでしょうって。そしたら こう答えませんか。そこってどこって言いません。そこってどこって、いや目の前よっていうあなたは言うわけであります。 そうした家族の、まあ、あなたの声、あなたの指がケチャップを指さして、そして導きの指となる。ああそうかって男性は思うわけで、そしてありがとうの一つも言わないことがあるかもしれません。いや知ってたみたいな顔をして、そして冷蔵庫をおもむろに閉めてありがとうみたいな顔をするわけでありますが、冷蔵庫に限りません。テーブルの上でもそうです。醤油取ってって目の前にあるのにですよ、あなたの目の前にあるのにってあなた思いながら、そこにあるでしょうって言うわけです。そしたら言うんですよ、そこってどこって、目の前にあるでしょうって指さすと、ああそうかって言うわけであります。まあ、でも男女を問わず、私たちは人生においてそこってどこだと思わされることはでもいくつもあるわけであります。いろんな人があなたに進むべき道を指し示してくれる。クリスチャンであればいろんなことを周りの人が言ってくれることがあるかもしれない。でもそんな声を聞きながら、これが道だ、これが正しいことだ、こうしろああしろという声を聞きながら、でもそれってどこだと、そこってどこなんだ、一体どういうことなんだと混乱しながら、あなたは醤油でもケチャップでもないんですが進むべき人生の道を探す。でも見つからない。周りの人にはどうも見えてるようだ。クリスチャン歴が長いからかな、よく祈ってるからかな、私の日頃の態度が悪いのかなとあなたは反省しながら、周りの人には見えていて自分には見えていないキリスト者としての歩みを、恵まれた者としての歩みを私たちは探します。周りの人にはみんな見えていて、私たちには、あるいはあなたには見えていない、その進むべき道がある。いろんな人が言います、そこだよ、そこにあるでしょう、そこだよというわけです。しかし私たちは問い直す、そこってどこって。しかし今朝のメッセージは、そんな私たちに導きの指が、導く光が、聖書を通して私たちの人生にも与えられているというメッセージであります。答えはどこにあるのか、あなたはいろんな人に聞いて、そしてクリスチャンにも電話をかけて聞いて、それでも曖昧ではっきりしなくって、一番最後に聖書を開いているということがないでしょうか。導きの光は聖書の中にあります。進むべき道はどっちなのか、あの人が行けという道なのか、それとも何だろうか、あなたは聖書を開いたかと私はこの朝問わせていただきます。あなたの頭脳では、周りの人の頭脳では導き出すことのできない答えを主は与えてくださいます。導く光を通してであります。主は東方の博士たちをご自分のもとに呼び寄せるために星という光をお使いになりました。今日私たちにはどんな光があるでしょうか。あなたの足の灯火であり、あなたの道の光は何だと聖書に書いてありますか。詩編の119編です。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですと書かれています。あなたには聖書の言葉という光があります。聖書という光があります。これが迷う私たちを導き、決められない私たちに 決断する力を与え、そして立ち上がることのできなかったあなたを確信を持って立ち上がらせてくれるのであります。東方の博士たちは9節、彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまったと書かれている通り、東方の博士たちは立って出かけていきます。旅を続けていくのであります。出かけた、これは進んでいったという言葉の意味です。行動に移したということです。聖書の中には信仰っていうのは心のことだけではなくって、実際に信じて、心で信じて、そして立って歩き出した時に変化が起きたという記事がいくつもあります。皆さんが覚えておられるであろう例を挙げれば、生まれつきの盲人がどのように癒されましたか。イエス様がシロアムの池に行って洗えと言われて、そこで癒されましたか。いえ、彼は実際にシロアムの池に行って洗って、そこで見えるようになったわけです。イエス様が言った言葉を信じただけではなくて、泥だらけになりながら、手探りをしながら、シュラムへの道を尋ねながら歩いていく、その時にはまだ見えていないんです。しかしその行動をし、歩んでいって洗えと言われたことを実際に実行して、その時に見えるようになったことが書かれています。他どうでしょうか。いくつかあるでしょう。10人のサラートの、10人の重い皮膚病の尋ねられた病気を持った人たちが癒された時の姿を、あなたはきちんと覚えておられるでしょうか。イエス様が彼らを癒した。でもどんな癒され方だったか、どこで癒されたか、いつ癒されたか覚えてらっしゃいますか。彼らは祭司のもとに見せに行く途中で癒されたんです。それまではサラートを抱えたままです。しかし彼らはイエス様が許してくださり、イエス様が清めてくださることを信じて歩き出した。汚れたままでです。壊れたままでです。傷ついたまま歩き出す。その途中で癒されていく。東方の博士たちは立って出かけて行きます。彼らは行動をしました。私たちはどうでしょうか。いつまでもグダグダと行動に移れない日はないでしょうか。何かしてくれたら、何か見せてくれたら、天からの啓示があったら、何かあったら動こうかというような事柄をいくつも抱え、そして実際にそれが幾度も起きているのに、ノンクリスチャンの人が偶然だと言ったら偶然かと思って、そんなふうにしてずっと座り込んでいることはないでしょうか。すべてのことが片付いたらやろうと言っているうちに、片付くかなと思ったらもう一個別のものが入ってきて、全部片付いたら立ち上がろうと思っている、そんな節はないでしょうか。しかし印は行動の後に与えられることもあるのであります。東方の博士たちは立ち上がります。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導しと書かれている。イエス様を礼拝するためにすべてが整っていないけれども立ち上がろうと言ったときに、すると見よ、 東方で見た星があの超自然の光が彼らを導いていくのであります。私この見よという言葉が好きで、私が行った神学校では見よって言ったらその後に何か起こる、そのことが起こる直前に出てくる言葉なんだっていうふうにして教えられました。見よって言ったらその後何か起こるんです。東方の博士たちはエルサレムを立って立ち上がり、そして歩き始めると見よ、その後で東方で見た星が彼らの前に現れ、そして彼らを先導していく、もともとの言葉を言ったら前に進んでいくという言葉が書かれているわけであります。あなたがグダグダグダグダしていて、信仰の決断ができないでいて、しかしあなたがご聖霊の働きによって今行けと言われる主の声を聞いて立ち上がり行くときに、あなたに必要な一切の助けと、あなたに必要な一切の味方と、友達と、守りと、支えと、主の慈しみはあなたにきちんと備えられ、あなたを導いてくれます。先導してくれる、先に進んでいってくれます。この超自然の星の光は博士たちの少し先の将来を歩いてくれました。彼らはそれを見て歩いていくわけです。もしかするとそれはあなたの信仰の先輩たちの足跡や姿なのかもしれません。私で言うならば、皆さんではないですよ、私で言うならば、私の先を、少し先を歩いてくれた多くの牧師たちがどのように歩めばよいかを教えてくれています。あなたが行動を起こすと御言葉が現れ、そして御言葉とともにあなたに助けが与えられる。その聖書を手に取ってあなたが読むならば、聖書の言葉を聞くならば、あなたがその聖書の言葉が先導してくれることを知るのであります。聖書があなたの少し前を歩いてくれる、その登場人物の道を進んでいくのであります。あるいはその登場人物があなたに進んではならない道を教えてくれることもあるでしょう。私たちは聖書を読み、進むべき道を確信を持って決めていくのであります。聖書の言葉は進んでいきます。御言葉は縛られていません。聖書の言葉はあなたの先を進んでいきます。あなたを背に前を向いて進んでいくのであります。おそらくどうだ疲れたかとは問われない。もう一回言いますが、どうだ疲れたかとは多分問われないことが多いと思います。御言葉は進んでいきます。私たちはそれを追いかけていく、開かれていく、開かれ続けていく御言葉に聞いて進んでいくのであります。疲れたかって聞かないのかって、優しい御言葉はたくさんありますが、でも往々にして私たちを導く御言葉は私たちを歩かせてくれる。もしあなたが乗る、今日もしバスに乗るんだったら、市バスの運転手さんがずっとあなたの方を向いてたらどうします？大丈夫ですか？揺れてませんか？酔ってませんか？疲れてませんか？あなた思うの、前を向いてください早くって思うでしょ。ずっと運転中後ろ向いてたら怖いですよ。主の御言葉はあなたを導くのであります。前を向いて進む御言葉をあなたは追いかけていく。するとその光は幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまったと記されている。光は私たちをイエス様のもとへと導いてくれます。大きく言えば天国へ導いてくれますし、また小さく言っても私たちの地上でさまざまな進むべき、つくべき道へと主は私たちを導いてくれます。あなたを癒しへと導き、あなたを清めへと導き、あなたを喜びへと導き、 あなたを悪魔に奪われた一切の事柄へ取り戻しに導き、幸いへと導き、勝利へと導き、祝福へと導き、イエス様に似る姿へとあなたを導いてくださるのであります。しかしそれらすべては光が見えなければ何にもならないことであります。この地域の教会のある先生、仲良くさせていただいている先生ですが、この間文章を書いておられて私読みましたけど、こうやって書いてありました。その先生はかつては広告会社でカメラマンとしてお仕事をしておられた。入社1年目のエピソードをその記事に書いてくださっていましたけど、読んでおられる方もいるかもしれません。入社1年目大先輩からこう言われるわけです。光を見えるようになれと。それでさせられたことは真っ暗なスタジオにこもってひたすら赤ワインのボトルを取り続ける。そこに照らされているはずの光を見つけろと言われているわけです。そして取っても取っても先輩にダメやり直し、ダメやり直しと言われて、ついに夜中の3時までスタジオにこもりシャッターを切り続けた思い出のことを書いてくださいました。兄弟姉妹、御言葉は、聖書の光はあなたに何と言っていますか。さすがに私はダメやり直しとは言いませんが、皆さんがこういう御言葉を与えられたんです、ダメやり直しなんてことはおそらく言わないでしょうが、しかし聖書を読みながら、その聖書の箇所があなたに指し示している光である御言葉、恵みの御言葉を見つけなくてはなりません。もしこの中にこれから牧師になるというものが一人でもいれば、私はその人に言わなければならない、申し上げなくてはなりません。その聖書の箇所からあなたは光を見出しているのかと、主の恵みはあなたに何と語っておられるのかと問わなくてはならないと思います。神様はやはり聖書を開く私たちに光を持って神様の方から御心を指し示し現れてくださることを信じなくてはなりません。その星を見ることであります。その星を見ることであります。牧師であるならばですよ、私のことですから皆さんではないです。でも私が説教についていろんな先生からいろんなことを教えていただいたけれども、一番すぐに思い出せること、一番自分の中で大切だと思わされていることは、一人の先生が牧師というのは同じ次の説教する箇所を何度も何度も何度も何度も同じ箇所を読み続けることだと教えてくださいました。今その先生は今病院に入院しておられますけれども、祈ってるんですが、でもその先生が教えてくれた説教の箇所は何度も読むんだと、何度も何度も何度も何度も、牧師っていうのはそうやって読んで説教を準備するもんなんだって言って教えてくださったことであります。御言葉と向き合いながら恵みの光を探すんだと。霊的な目をあなたも開いて聖書を読むことであります。聖書を読むときには光が現れることを期待して読むことであります。もしあなたが神学生やあるいは牧師になるという器で説教者となるのであれば、何度も何度も何度も何度も聖書を読まなくてはなりません。だって光はそこにあるのですから。牧師にとって、今日牧師の話をしますけど、でもあなたのことですからね。でも牧師にとってこの光を見つける瞬間というのはかけがえがないものです。 どこであってもその御言葉の光に気づかされたら、きっとすぐにメモを取る牧師が多いんだと私は思っています。私もそうなんですが、人前でメモが取れないことが多いので、手に何か書いてあったら、ああ次のメッセージの箇所かなって思われたらいいかもしれない。今日はないです。昨日の夜までありましたけど。すぐにさっと書く人が多いんじゃないかと思います。光さえ、その光さえあれば次の席はもうできたも同然なんです。本当なんです。不思議なことですが。だからその説教者っていうのは、今日の十節に書かれている通り、その星を見て、彼らはこの上もなく喜んだと言われる人々と、この東方の博士たちとほとんど一緒なんです。その聖書の箇所さえ分かれば、その聖書の言葉の意味さえ気づけば、その聖書の中に記されている御言葉の光さえ見ることができれば、もう説教はできたも同然なんです。喜ぶんです。心から喜ぶんです。主はこんなに慈しみ深い方なのかと、主はこんなに恵み深いお方なのかと、私たちの惨めさを覆い、弱さを許し、そして癒し、清めてくださる、そのために必要な代価はすべて十字架で払ってくださり、よみがえりを持って私たちを迎えに来てくださる、主は素晴らしいお方だ、素晴らしいお方だというこの恵みの光を見つけることができれば、その星を見て、牧師たちは喜ぶわけであります。それを毎週続けているのが牧師です。そして私はあなたにお伝えしたいんです。牧師だけの話じゃないんです。あなたがその心に蓄えておられる聖書の言葉は、あるいは今こうして手にさせていただいているその聖書とその言葉は、あなたの道の光なのであります。明日また生きていこう。2019年。絶対に諦めないぞと、もう一度生きていくんだと、義人は7度転んでももう一度立ち上がるって書いてあるじゃないかって、私もクリスチャンだと、そう見えないかもしれないけれども、でももう一度立ち上がるのがクリスチャンだと書かれてるんだから、もう一度立ち上がる、2019年も立ち上がってみせると、立ち上がっていくのであります。御言葉を持って、そうした道の光に力を受けて、輝かされて、そして道の光を追いかけて、私たちは歩んでいくのであります。この上もなくそれを喜びながらです。この上もなくそれを喜びながらであります。この上もないんです、この御言葉の喜びは。嬉しいことたくさんあるんですよ。あの人が優しい手紙をくれた、クリスマスカードが届いた、こういうプレゼントをしてくれた、こういう人が私たちの家族に与えられた、素晴らしい美しいことはたくさんあります。でもこの御言葉に勝る喜びはないです。あなたはその光を見て、この上もなく喜んで生きていくのであります。最後はチャレンジで終わります。厳しいかもしれませんが、聞いてください。聖書は、その星を見て彼らはこの上もなく喜んだと書いてあります。あなたは聖書を見ているでしょうか。いや、表紙じゃない。中です。御言葉を見ているでしょうか。聖書を開いて見ることであります。その御言葉があなたを導きます。あなたが、あなたの救われたその聖霊による魂が本当に求めていることへと、あなたを導いてくれます。あなたが探していたことへと、あなたを導いてくれます。イエス様の栄光へとあなたを導いてくれるのであります。あなたの救われた魂は何を探していましたか。あなたの救われた魂は何を求めていますか。周りのクリスチャンたちはみんなそれだ、あれだと言うでしょう。でもそれってどことあなたが言っているのであれば、聖書があなたにそれを指し示してくれます。聖書を読みましょう。そして御言葉に従って歩んでまいりましょう。洗礼を受ける人が今日この朝与えられています。 聖書を大切にしてくださいと、私が言うのは聖書に傷がつかないようにしてくださいという言葉ではありません。私が聖書を大切にしてくださいというのは、ボロボロになるまで読んだらいいと思うことです。ボロボロにならない人の手には大体ボロボロになった聖書があります。聖書をよく読んでください。なぜなら聖書の言葉が神の言葉だからです。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。どうか今日私たちにクリスマスの喜びと祝福に加え、憐れみを施してくださって、私たちが迷う時には、私たちの道の光なる御言葉を与えてください。その御言葉で確信を持って進んでいくクリスチャンの歩みへと私たちを導いてくださるようにお祈りをします。誰が何と言っても、周りの人がああ言ってもこう言っても、権威ある人が私の魂にはこういうことがある、ああいうことがあると言ったとしても、聖書の言葉から確信を持って、これが道だ、これに歩めという主の声を聞いて、大胆にそして強くキリストを証しし、歩んでいくことができる生涯へと私たちを導いてください。迷うことがもうないように、主の御言葉が私たちに与えられることを今日信じて立ち上がり歩み出しとございますので、主を力と勇気を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。